君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
かつて人類がまだ自分たちの手で旗を耕し荷を運んでいた頃、牛や馬の力を利用していました。21世紀電子の時代、人類は今また電子回路の一部に生物を組み込んで利用しようとしています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は微生物で動くマイクロマシンを作ろうという研究、義歌大機械工学系永井萌人先生の研究室を訪ねます。
我々今いかにも研究室っていうところにおりましてね、なんかビニールで覆われたスペースがあったり、大きな顕微鏡があったり、パソコンもいっぱい置いてあるんですけれども、ここ先生の、
そうですね、庭としてまあ活躍させてもらってるところですね、はい、
当然こういうところにいらっしゃる先生ですので、あの白衣なのかなと思ったら今日ネクタイにスーツ、
そうですね、ちょっと今日は決めてきましたけど、
ラジオ
なので、はい、いつもは違います。
いつもやっぱ白衣で、
いつもは白衣ではなくて、まあ、もうちょっと、普段着みたいな感じの。
あ、そうなんで、別に白衣着ないんですね。
別に白衣は着てないですね、はい、
先生何の研究をしてらっしゃるんですか。
主に祭り神社の動きを使ったマイクロマシンを作ろうっていう研究に取り組んでます。
釣り金虫って何ですか。
釣り金虫っていうのはあの川とか池とかに住んでる微生物でして、はい、伸びたり縮んだりするような動きを持ってたり、うん、まあ、溶液の中のものを食べたりするような、うん、まあ、機能を持ってる、まあ、微生物なんですけども。
釣り鐘に似てるんですか。
形は釣り鐘に似てるので、釣り鐘虫っていう名前になってますね。
田んぼにいるんですか。
田んぼにも探せばいると思いますね。主には、川とか池の葉っぱの裏とかに、まあ、流れがちょっと遅いところを探せば見つかりますね。
肉眼でも見えるもんですか。
肉眼ではちょっと透明なので見るのは難しいです。
透明だからちょっと難しいかな。
透明だからちょっと難しいですね。
で、大きさとしては、まあ、肉眼で見えないこともないっていうぐらいの大きさ。
大きさですと50ミクロンぐらいなので、どうしても
50ミクロンはちょっと
厳しいですね、はい、
よっぽど凝視すれば、はい、なんとなくわかるかなということかもしれません、はい、50ミクロンの釣り金虫と先生は1日付き合ってるわけですか。
そうですね、まあ、調子がいいときは、はい、
釣り金虫を使って何をするんですか。
釣り金虫のその運動を使ってマイクロマシンの中のこの牛とか馬みたいに使って動力源として使おうということをちょっとやろうとしてますね。
マイクロマシンっていうとちっちゃい機械。
ちっちゃい機械ですね、はい、
そのスケールはどれぐらいの大きさなんですか。マイクロマシンの大きさ。
マイクロマシンなので、やっぱり1ミリ以内のところに、うん、全部を収めたいですね、はい、
そんなちっちゃい機械の中に乗る、はい、
中に入れて
牛や馬みたいな、
はい、牛や馬みたいに
働きをする生き物ですからね、はい、ちっちゃくないといけませんもんね、はい、マイクロマシンを引っ張らせるんですか。
マイクロマシンを引っ張ったりとか、まあ、回したりとか、うん、そういった運動のところで使いたいですね、
は
い、
まさしくマイクロマシンの牛や馬ですね。
そうですね、はい、
機械にはやらせない、はい、あえてちっちゃい生き物にやらせるっていうのはちっちゃい機械じゃダメなんですか。
そうです、それがあのポイントでして、はい、従来の機械を作り込んでいっても、まあ、似たような動きはできるんですけども、うん、どうしてもその外部にその大きい電源だとかいろいろ複雑な機械が必要になるので。
確かに釣り金虫電源いらないですよね、はい、
そのあたりを従来の機械ではなくて微生物でやる というところがちょっとポイントになってきますね。
でも微生物は牛や馬みたいになかなか言うこと聞いてくれないじゃないですか。
そうなんですよ。そこをどうやって言うことを聞かせるかっていうところが、まあ、主な研究ポイントにもなってきますね。
賢いんですか、釣り金虫は。
釣り金虫はとても賢いとは言えないんですがまあそのサイズから見るとすごい複雑な動きというか高機能を持ってますので、
50ミクロンだけれども高機能な動きをする。
そうですね、まあ、そこが生物ならではの面白さが。
それを機械では作れないんですか。
それは今はほとんど無理ですね、
無理
無理です、
はい、やっぱりまだ神の領域まで我々のテクノロジーは行ってないわけです。
まだ行ってないので、はい、
釣り金虫っていうのはその釣り金の形してるんですけれども、ちゃんと腕があったり足があったりするんですか。
まあ、腕とか足に似たようなものはあって、はい、もうまあ人間とはどうしても似ても似つかない生き物ですから、うん、まあ、動くための装置としてその伸びたり縮んだりするようなフィラメントを持ってたりとか、うん、食べるため の、 この繊毛っていう、毛に似たような運動器官を持ってますね、
はい、それを先生はどういうふうに利用しようというんですか。
例えばその伸びたり縮んだりするっていうのを今はあのマイクロバルブというものを作ろうとしてまして、はい、マイクロバルブを開けたり閉めたりするっていう動きを、うん、その釣り金虫の伸びたり縮んだりするということで実現させようという。
バルブっていうのはなんか液体を流したり止めたり流したり止めたりするようなイメージのバルブでいいんですか。
そうですね、微小な流体の、液体を流したり止めたりするバルブです。
それを機械では作れないから釣り金虫くんにやらそうという。
そうです、
相当小さいバルブですよね。
相当小さいバルブになります。
それを釣り金虫が伸びたり縮んだりすることによって、はいはい、閉じたり開いたりするって。そうです。はあ、その実験というのはもう実際進んでるんですか。
実際進んでますし、はい、いくつか溶液の切り替えだとかっていうのも見られてるんですよね。
もうバルブの開け閉めっていうのはしてくれてるわけですね、はいはい、先生が開けろって言ったらはいって言って釣り金虫開けるわけですか。
そうですね、まあ、そうなるように釣り金虫を処理して、うん、制御できるようにしてありますので。
処理して、はい、どういう処理。
釣り金虫の細胞膜にわざと穴を開ける処理をしてありまして、はい、でそうすると外部から溶液を注入したときに外部の溶液の濃度で制御できるようになります。
そんなことして釣り金虫くんは大丈夫なんですか。
ほぼやっぱり半死状態になるのでこの後生きていくっていうのはちょっと難しいですね
だから何かこう信号を送るというよりも液体を注入して伸びたり縮んだり、はいはい、伸びる液体と縮ませる液体っていうのがあるわけですか。
伸びる液体と縮む液体がありまして、うん、まあ、縮ませる液体はカルシウムイオンを入れた液体ですね、はあ、はい、で伸ばす液体はカルシウムイオンを除去する液体です。
へ、それで釣り金虫の構造を利用して
、はい、
伸びたり縮んだりっていう、はい、あ、そういうやり方になっているわけなんですね、はい、どれぐらい持つもんなんですかそれは。
これはおそらく今の段階では100回とか1000回の伸び縮みっていうことになってるんですけども
。でもそんなに動いてくれるもんなんですね、はい。釣り金虫はこの研究室にいっぱいいるんですか。
あの、まあ、培養してますのでたくさんいます。
どこにいるんですか。
あのインキュベーターというあの、まあ、20度に保った冷蔵庫みたいな、
冷蔵庫みたいなやつに表示が今20度って出てますけれどもね、
はいはい、あの中にたくさんいます
ので。ちょっと見せてもらえますか、
はい、こちらですね。扉を開けて
パコンと蓋が開きますと、はい、冷蔵庫みたいですけども冷蔵庫じゃないので中から冷たい空気が出てきませんで、はい、20度の空気が出てきましたけど、大きい三角フラスコが入ってましてね、はい、ガラスのこの下にうっすら水が溜まってる、本当に1センチ、はい、水深1センチないぐらいのうっすら水が溜まってるんですが、はい、この中にいっぱいいる。
この中にいっぱいいまして、そのフラスコの底に接着して、まあ、生きてる状態です今は。
そこにぺったりひっついて
ぺったりひっついてます、はい、
あの水中を泳いだりはしてない。
一部は泳いだりしてるんですけども、うん、まあ、メインとしては接着している状態っていうのが多いですね。
ちょっと水がなんか黄色っぽいような色がついている感じですけども、はい、なんか特別な水なんですか。
小麦藻というものをから抽出した培養液でして、うん、その 抽出した液の色がついてます。それが栄養になってまして、その中で大腸菌とかが増えて、その大腸菌を釣りガネムシが食べて。
釣りガネムシの餌大腸菌なんですか？
大腸菌とか、はい、そういったさらにちっちゃいバクテリアとかを食べてますね。
じゃあ大腸菌もいっぱいいるんですね、ここ。
大腸菌もおそらくいっぱいいると思いますね。
いや、あんまり触らない方がいい。
まあ、触った後は何か手を洗ってから食事とかした方が
そういいじゃないですか、ね。こういう研究に生き物を使う研究室っていうのは、やっぱりなんか特別な許可とか取ってやってらっしゃるんですか？
そうですね、あの大学のルールにのっとってちゃんと、許可を取ってやってますんで、
はい。釣りガネムシ自体は別に逃げ出したからって別に怖いものではない、
はい、怖いものではないです、はい。人に感染するとかっていうようなことはないので、
池や川にいる生き物ですもんね、はい。メイドインジャパンの、
多分アメリカから来たやつだと思いますね。
その辺で先生が捕まえてきたやつらじゃないんですね、はい。
まあ、日本で捕まえてきたやつも使ってたりしてたんですけども、うん、
アメリカ製は違いますか？
アメリカ製のやつで、はい、
強い。
どうなんですかね、まあ、イメージは強いんですけど
で、今あの研究室のスタッフの皆さんがですね、はい、顕微鏡を操作しながら、顕微鏡を覗いてるわけじゃなくて、今時の顕微鏡、あのパソコンのモニターにね、はい、画像が出てきてるんですけれども、はい、なんか迷路みたいなのが映ってますが、はい、これはあの自然の迷路じゃなくて先生がデザインした迷路。
そうです、自分たちが設計して自分たちで作った迷路みたいな、まあ、流路なんですけども、
これ、はい、あのモニターに出てますので、はい、一見平面なんですけれども、はい、これ迷路は壁になっている。
壁になってまして、うん、片側は透明な樹脂で、まあ、片側はガラスっていう状態になってますね。
この中にさっきからうごめいてる子がね、はい、結構いるんですよ、はい。この通路ちょうど入れるぐらいのサイズになっておりましてね、はい、大きすぎず小さすぎず、はい、これが釣りガネムシ。
これがその釣りガネムシですね。画面の、真ん中ぐらいにいるやつが
釣りガネムシ。確かに釣りガネの形してますね、はい。僕らが風鈴の釣りガネの風鈴で見るような釣りガネのデザインに、あの先っちょにちゃんと紐がついてまして、はい、その紐がちょうどこの子なんかは壁に端っこがひっついてまして、はい、そこを拠点に頭振ってますね。
そうですね、多分100ミクロンぐらいの紐みたいなものが今伸びたり縮んだりしてる
状態ですね。紐が100ミクロンぐらい、
はい、
っていうと釣り金自体50ミクロンぐらい。
釣り金のあの細胞体の部分が50ミクロンぐらいになります
でしょうね、はい。さっきからね、その紐の部分をあのバネみたいに縮ましたり、ピョンと伸ばしたり縮ましたり伸ばしたりっていうの、はいはい、すごい元気にやってますね、
はい。生きてる状態ですとすごい元気に、あの伸びたり死んだりっていうのを繰り返してますね。
でここの細胞膜のどこに穴を開けるんですか？
細胞膜の主に、まあ、紐の部分にあの穴を開けてやりまして、
紐なんか長さこれ100ミクロンですから、はい、幅数ミクロンじゃないですか？
幅は本当5ミクロンとかそういった大きさになりますね。
これに穴を開ける針があるんですか？
はい、これはですね、針で開けるわけではなくて、はい、あのまあ、石鹸とかの液のような界面活性剤を使って穴をその化学的に開ける方法を使ってます。
へえ、針刺すわけじゃないんですね。
針を刺すわけじゃないです。
あ、他の迷路のところにもですね、他の釣りガネムシ君が移動してます、
うん、はい。
でこれに縮んでくれっていうカルシウムイオンですか、はい、を流し込むと縮む、
はい、そういう、はい、設計にしてありますんで、うん。
この回路のような迷路がですね、あの口がついてまして、そこにね、あの細い管がついてまして、この管を通じてそのカルシウムイオンなりを流し込んでやるということなんですね、
はい
はい。顕微鏡をずらしながらですね、今迷路全体をぐるーっとスタッフの方が見せてくれているんですけれども、結構複雑な迷路になってますね。
そうですね、今のところちょっと複雑なんですけども、まあ、これはもう意味があって設計したものなので、
ま、
うん、
っすぐな道があったり、はい、あの蝶のようにくにゃくにゃくねっている道もあったりして、はい、自動車学校の教習コースみたいですけど。
そうですね、これ似てますね
、 意味があるんです
か。これ意味がありますね。
これ釣り金虫が楽しいようにっていうわけじゃなくて、
まあ、釣り金虫に楽しんでもらいたいんですけども、まあ、今のところはあの自分たちのデバイスを作るためにこういう設計にしてます、
うん、デバイスっていうのはそのマイクロバルブ。
マイクロバルブになりますね、この場合は。
これもうすでにマイクロバルブなんですか。
まだ、処理は今してない状態なので、うん、まだマイクロバルブの機能は持ってないんですけども、この後釣り金虫を処理してやった後に伸びたり縮ませたりすることでマイクロバルブにしていきます。
かなり大きく倍率上げてると思うんですけれども、今釣り金の中も見えるような状況になってまして、はい、釣り金あのただ透明なんじゃなくて、なんか内臓みたいなのも動いてるのが見えますね、
はい、内臓みたいなものが動いてますね、
うん、
はい、
大腸菌食べて生きてる。
はい、大腸菌とか、まあ、その中にあるものを食べて生きてる状態です。
利用するところはその紐が伸びたり縮んだりっていうところだけなんですか。
他にもあの釣り金虫が食事をするときに、うん、繊毛という部分を動かして、食事をしまして、はい、でその時に流れが発生しますので、うん、その流れを使ったマイクロミキサーだとかっていうものも作ろうとしてますね。
釣り金虫の、 あの釣り金でいうところの口が開いてる部分ですね、はい、毛が結構
もわっと生えてまして、
これだと結構長いイメージでボーって生えてますけどもね、
はい、あれが動いてその渦を作って、釣り金虫の口の中に、大腸菌だとか、まあ、その水中に漂ったものを捕まえる流れを発生して食べてるっていう状態です。
パクッと口でこう加えに行くんではなくて、
はい、
繊毛を動かして流れを作って、はいはい、大腸菌を自分の中に取り込んでるんですか。
そうです。
それも使えそうですね。
それも使おうと思ってまして、はい、
それもカルシウムイオンとかで自在に動かせるんですか。
これはカルシウムイオンではなくて、この場合は繊毛のエネルギー源の ATP っていうものがあるんですけども、はい、まあ、それを与えてやることによって、まあ、制御はできます。
よく動く、
よく動くように、はい、できます。
でその ATP を止めれば止まるっていう、はい、それもマイクロバルブに利用するんですか。
マイクロミキサーだとかマイクロポンプだとかっていうものに使おうと思ってますね。
水流を作るから、
はい、水流を作るので、まあ、流れを混ぜたりだとか、うん、まあ、流れを運んだりだとか、
ものすごいちっちゃい攪拌機なわけです
ね。そうですね、
はい、へー、そっちの実験ももう何度かやってらっしゃるわけですか。
それもやってまして、まあ、マイクロミキサーっていう意味では効果が見られてまして、
うん、
まあ、ミキサーはもう出来上がったっていうような状態ですね。
バルブになったりミキサーになったり、はい、ポンプになったりと、はい、釣り金虫くんは半死の状態で大活躍をするわけなんですけれども、
はい、
先生もう釣り金虫くんとの付き合いは長いんですか。
もうこれで6年とか7年ぐらいになりますね。
その前はじゃあ違う虫と付き合ってた。
その前は虫は使ってなくて、うん、あのカーボンナノチューブとかロボットの研究をやってました。
そうなんですか、はい、考えてみれば先生機械工学系でしたもんね。
そうですね、はい、出身は機械工学でした。
と生き物を使ってっていうのはもともと生物はお好きだったんですか。
生物はやっぱり好きで、まあ、うちでもペットを飼ったりとかもしてましたし、うん、まあ、その影響もあって、高校ぐらいまではちょっと獣医になりたいなっていうようなところもあったんですよね。
じゃあやっぱり生物お好きなんですね。
生物が好きで、はい、
昔からこういう微生物顕微鏡で見たりとか、
はい、
そういうことお好きだったんですね。
それ好きですね。
じゃあもうこれ永井先生ならではの研究。
そうですね、やっぱり好きだからっていうことで、まあ、やりたいって思いが強いですね、
うん、他の先生でこういったマイクロマシーンの研究で微生物釣り金虫などを使うっていうのは他に聞いたことってあります。
釣り金虫はないですね、はい、
長いオリジナルで、
長いオリジナルで進めております。
今この研究室こういう研究がされておりますがね、はい、機械工学系だけれども生き物と一緒に研究しているという面白い研究です。
そうですね、
はい、先生どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました永井先生の業界用語は、
バイオハイブリッドシステム。ハイブリッドというのは2つの異質なものを組み合わせて1つの目的をなすものです。今までで言いますと、異なる2つ以上の動力源を持つハイブリッドカーが有名だと思うんですけども、ここでのバイオハイブリッドシステムっていうのは、工学的に作成した人工の構造物と生きている生物を組み合わせて用いるシステムです。これにより生物の利点だとか、まあ、人工物の構造の利点を生かしたシステムの作成が可能になります。
技科大のキャンパスが海外にもできることになりました。これからの技術者は世界を相手に活躍しなきゃいけないわけで、若いうちに海外を経験して自信を持ってもらって、グローバル志向の人材になってもらえるよう、技科大も天白の丘だけにとどまっていられないわけです。同じ世代の外国の学生と勉強することで人的なネットワークも広がるでしょうしね。ってことで、豊橋の技科大と長岡技科大と、あと高専の全国組織も連携して、タイの大学ですとかマレーシアの大学に協力してもらって、技科大海外キャンパスを豊橋主導で開く計画です。今週榊学長から発表があって、善は急げ、再来年2015年にはオープンするっていうスピードプランです。講義はもちろん全て英語だし、タイやマレーシアに来ている欧米企業のインターンシップも計画されています。とりあえず豊橋の技科大に通って、毎年希望する数十人の学生が半年間海外キャンパスで勉強してくるっていう形になりそうです。これからの技科大生、羨ましいです。
テンパクのしろ技科大、
ボキャブラリーが貧困なんだよなんて言われちゃったら、僕らもうガビーンです。一体どれぐらいの言葉が使えたらみんな満足してくれるんだいベイベー。次週3月23日の天白の城は、一体どれぐらいの英単語を覚えれば英語ペラペラって感じになるのか、英語の勉強のお話。理科大で英語の授業を担当しています笹尾陽介先生を訪ねます。お楽しみに。